ショッカー大野の秘密基地へようこそ。さあ始まりました。今宵もまたですね、この多摩川の地下48階で秘密にお届けしていこうというこの番組でございますけれどもね、この間ね、収録終わった後、
はい、
もう草尾武さんと、
そうですね、
か何説教タイム、
そうです ね、 ねなんか野外授業受けました。
あ、レイラそこへ座れみたいな、そこへ直れみたいな感じで、
はいはい、
ね、でもこう先輩がいろいろこうねアドバイスしてくれるのはいいことですよね。
はい、ありがたいです、はい、
さあそんな中ですね、あ、今回もまたメールが来ておりますんで、
はい、
じゃあご紹介しましょう、はい、どうぞ。
マスターレイナちゃん、いい、
お、えい、はい、
毎年花粉症がひどくてマスクとメガネで行動してると職質される男マーク2です。
あ、それは職務質問もされるわな、その格好してたら。
別に変なことなんてしてないですよ、
うん、
さて前回の草尾さんの回、本当に自分にとって最高の思い出となった回でした。
お、
子供の頃から憧れだった草尾さんにあのように感謝の気持ちを伝えることができるなんて、うん、大げさに聞こえるかもしれませんが、今まで生きてきたのはこのためだったのかもと思えるほどの感動でした。マスターレイナちゃん、本当にありがとうございます、
はいはい、
今自分の中にいる勇者ラムネスに憧れていた子供の頃の自分が最高に喜んでいるのがわかります。ますます草尾さんが大好きになりました、
う
ん、この気持ちを大切に、またこれからも前向きに熱い思いを持って進んでいきたいと思います。俺は今猛烈に熱血してる。
あー、草尾ちゃんに聞かせてあげないね、これね。
ですね、
これ持ってきましょう、はい、今度。
じゃあ今度
ね。じゃあそして今度はですね、また今回もまたいろいろと皆さん感動を
ですね、
もうガーッと呼び起こそうということでですね、
はい、
あ、素敵な方をお呼びしましたよ。もう嬉しいな、
はい、
僕はこの人に会いたかったんですよどんな感じでいくんでしょうかね。
ですね、
うん、この方ですよ、骨川スネ夫くんです。
あ、どうも骨川スネ夫です。
びっくりした。あ、いいんですか、僕は出て。
こんな感じなんですね。そんな感じなんです、
はい、
改めまして。
びっくりした。関智和です。
はい、関智和さんでございます。
ありがとうございます。
ようこそいらっしゃいました。
なんでこれ48階のスタジオなんですか？
ね。いや、秘密基地だから。
そうです。はい、秘密基地は地下にないと、ね。
せめてエレベーターつけてくださいよ。
いや、やっぱあの、日々これ、精進、肉体の。
あ、なるほど、ね、ショッカーとしては。
ショッカーとしては。
ショッカーとしては、肉体を。
ここまで来ないと、戦闘員になれないっていう。
なるほどね。
なる気もねえだ
ろ。そんな。過酷なんですね、戦闘員もね。
そうなんですよ。ということで、今日はもう、関智和さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、ああいう感じでやってんですね、この。
あ、そうです、そうです。見てくれてないんですか？
じゃあ、見てるんだけど、例えばほら、関ちゃんとはさ、はい、もうね、こうやって普段お話もさせてもらってる、やっぱ2じゃないですか。2枚目じゃないですか。
は
い、
あ、まあまあ、そう、ね、多いですよね、ね、そういうのは、ね。
で、普段の声もとっても2枚目だし、
はい、
だから、その、スネ夫とのね、接点がやっぱりさ、
は
い、だから、こういう、ね、普段の関ちゃんを知ってて、あの声でしょ、
はいはいはい、
今の声だから、はい、どういう風に出してんのかなと思って。
あ、なるほどね。テレビを見ていても、
そうそう、
この声どこからって思って、今でも結構普通に出してらしたので。
そうだったね。
うん。
そうそうそうそう。
ちょっと顔が変化しちゃうのかと思ってました。
あ、顔がね。でもまあ、多分あんまりいい顔してはいないよね、きっとね。
いやいや、あの、可愛い顔でしたよ。
あ、本当ですか。
もっと口とんがらしてんじゃねえかなと思ってました。
あの、でも動きはね、あの、小学生みたいな動きになるんですよ。
あ
の、ええ、ちょっと手とかがこう、なんていうんですか、あの、ペンギンさんみたいな感じになって、はい。あの、動きはこう、やっぱり、ちょっと子供っぽい感じに意識して。
やっぱり小学生をやるっていう時は。はい、
そうなんですよ。
いや、
僕初めてドラえもんにゲスト行った時に、
はいはい、
肝付かねたさんが元仙台の。
はい、仙台の。
ええ、
はいはい、はい、
スネ夫さん。
初代、初代です
ね。がやってるのを見て、
はいはい、
あの、もうね、仙台結構お年でしたけど、うん、
はいはい、
後ろから見るとね、小学生みたいなんですよ、その動きが。
あ、
で、
はいはいはい、
感動して、
うん、
なるほど、やっぱりあの、ね、こう、ちゃんと体から小学生になっていかないといけないんだなというので、うん、まあ自分もそれを見習おうかなという。
あ、もう仙台譲りの。
そうですよ。はい。
そう、まさにね、僕、そう、今、あの、スネ夫といえばジャイアンじゃないですか。
はいはいはい。
でね、前、自分の番組に、
はい、
あの、仙台のジャイアンの、
はい、
立川和也さんがね、いらしていただいたときに、
はい、
やっぱ同じ振りをさせていただいたんですよ。
はいはいはい、はい、
今日はなんと、ゴーダー・タケシ君が来てくれたよとかで、あ、こんにちはってやった瞬間にね、あの、普段はとっても大和なね、
はいはい、
柔和な感じのね、あ、小野ちゃん元気かいなんていう感じの、
はいはい、
あの、立川さんが、あ、ゴーダー・タケシです !5 年生ですって言ったら、本当にね、子供に見えたのね。
可愛いですよね。
ね、
ごめんよ、母ちゃん。
そうそうそうそう。で、はいはい、思わずだから隣にいたコオロギさとみちゃんが、
はい、
あの、ジュース飲むって言ったら、うん、もらおうよったら両手でコップをさ、握って、チューチュー吸ってる感じがね、
はいはいはいはい、
まあ抱きしめたいなって思うぐらい、
ね。そうですね。声優とはいえ、やっぱ、あの、声だけじゃなくて、やっぱり結構ちゃんとお芝居してるんですよね、は
い、
マイクの前で。そうなんですよ。
役者さんなんだな
ぁ。そうなんですよね。
いや、でも初めて関ちゃんのね、その、生スネをね、
はいはいはい、
目の前で見れたからね。いやー、ありがとうございます。
女のくせに生意気だぞ。
はい、 ほんまほんま。あ、そういう感じ普通に出すんだね。
はい。
はい、いやもっとなんかこう、ほんとね、それとか思ってんのかと思った。
スネ夫みたいな顔になっちゃうのかと思った。
なっちゃう
こと。
いや、それはそれすごいですよね、スネ夫みたいな顔になったらね。
すごいメタモルフォーゼしちゃったりなんかして。
はい。まあ、病気ですよね、それ。
あ、一種のね。
はい。
いや、多彩なんですよ、セクさんと。
いえいえ、まあまあ、ね、それほどでもないです。
いやいやい
や、だからもう、やっぱ僕らどうしても、こう、はい、やっぱ二の線っていうとね、はい、やっぱドモン歌手。
そうですね、はい、熱血ですね。
熱血系な感じじゃないですか。
俺のこの手がですよ。
はい。俺のこの手が何ですか？俺のこの手が。
真っ赤に燃えるです。
おちゃんと知ってんですね。
とどろき叫ぶ。その前に。
お前を倒せと、とどろき叫ぶ。かな、うん、
はい。かな、
かなっ
いや、難しいんですよ。あのさ、はいはい、2種類あったから、あの、混ざっちゃって。
はい。
そうそうそうそう。
ね、
そう今のは、なんかあれですよ。うん、今何て言いました最初。
最初。
真っ赤に燃える。
俺のこの手が真っ赤に燃える。
さあ、後半のね、必殺技。
あ、そうそうそう。
ゴッドフィンガーの。
あ、そうです、そうです。
はい。
あ、そうそう、
詳しい詳しい、
はい、
マニア。
マニアです。そう。もう G ガンダム大好きで。
大好き
で。ええー、そうなんです。高札52は全部出ちゃった。
出ちゃってね。それは相当なマニアですね。
はい。
フィギュアも使ってるらしい
ですよ、ね。そうなんですよ。
そうなんですか、
ね、そうです。僕自分の乗ったガンダム、ゴッドガンダムの作例を模型雑誌に、初めて唯一乗っけた声優です。
自分のガンダム
自分で組み立てて雑誌に乗っけてもらったんですよ。あの、作例っていうんですか。
はいはいはい。
そうそうそうそう。そこまでやった声優はいないっていう。
見えだろ、だって。
そう。
例えば、まあ、例えば、なんだろう、ガンプラって言うんじゃないな、それはまたね。
あ、そう、ガンプラ、ガンプラ。
ガンプラなんだ。いわゆるガンプラだ。
はい。ガンプラをものすごい綺麗に組み立てて、
色も塗って、
色も塗って、で、こういう、これがバンダイさんから発売になりましたよっていう宣伝用に作ったわけですよ。
いや、見本。
見本を。
見本を関智一さんが作った。そうそう、
本人が作った。
おー。
はい、ありえなくないそれ。
ねえ。
すごい
な。ありがたいです、ね。
前代未聞だろうし、多分空前絶後でしょうね。
そうそう。まあ、他のね、あの、ガンダムパイロットの人にもできないことやっとこうっていう。
おー。
はい。
そうそう。あ、そのうちじゃあ、ドモン歌手芸人とか出てくるかな。
ドモン歌手芸人
ドモン歌手芸人って、アムロ芸人が出てくるんだからね。
いますよね、ドラえもん芸人
とか。ああ、
ね。ね。
いるよね。
そこまで慣れたらいいですけどね、本物ですよね。
うわ、そんな、関さんを今日お迎えしてね、はい、いろんなことを聞きたいと思うんですけれども、
はい、
まずその、声優さんになろうと、
はい、
ね、まあ役者、
はい、
役者さんというかね、俳優さんになろうと、
はい、
思ってたのってのは、最初の頃っていくつぐらいの頃だったんですか、は
い、いやもう、いくつだろう、小学校に上がる頃とか上がってすぐぐらいの時には、うん、もう多分、あの、声優っぽいような遊びはしてたんです、はい、家で。
あ、すでに、
すでに。
アニメの真似をしたりとかって
とかね、あの、真面目な話になっちゃってもいいんですか？
いや、もう全然、全然大丈夫よ。
あのね、昔は、はいはい、あのほら、ハンディカムがなかったじゃないですか。ホームビデオ。
ビデオのね、はいはいはい、はい。そうそう。
だから、なんか成長記録に、
はいはい、
あのラジカセで、声を取るっていうのがあったんですよ。
はい、ああ、はい、はいはいはい。
だから、あの、例えば。
ともかず3歳の声です
みたいな、ね。そうそうそうそう。だ親が、はいはいはい、ラジカセで、取ってくれて、
はい、
MD とか CD とかないんですよ。
あ、まだね。はい。
そう。あの、カセットテープだけで、ボタンを押すと録音できるっていう、
はいはいはい、
でそれをあのねザ・ベスト10とか歌番組やってじゃないですか、
はいはい、ありますあります、
あれが当時その、うん、要するに、まあ、ダビングみたいなことができなかったんで、
うん、
ラジカセをねテレビの前にこう持ってって、
あ、はいはい、やった
録音するんですよ、
録音した、はいはい、
はい、うん、でその時にあなるほどってことは自分の声も録音できるなということに気づいて、
はいはい、
それからテレビのモノマネしたりとか、あのこうな、まあ、例えばこういうちょっとおはがきとかあったら、
はいはいはいはい、
それを読んで録音するようなことを始めたんですよ、誰に言われるでもなくなんとなく、
あら三つ子の魂よ、
そうです、
今それ仕事してるもんね、
はい、でその後小学校に上がって、
はい、
友達ができて遊ぶようになったら、うん、友達を今度家に呼んで、
はいはい、
なんかいやじゃあやることなんて暇だから、うん、じゃあなんか漫画を読んで録音してみようみたいなことをやり始めたんですよ、そうでもね当時は、うん、あの声優さんがブームにあんまなってなかったんですよまだ、
はいはいはい、
そうだからね、まあ、今の子たちは結構その声優さんいっぱいもうフューチャーされてるんで、なんかその声優ごっこみたいな感じでやってると思うんですけど、
そう、ね、生アフレコじゃないです
けど、
ね、雑誌とかに、ね、付録で
ついてるもんね
台本とか、
そうだから当時の自分は、うん、なんでそれをやり始めたのかはよくわからないんですよ、
ほう、
そうでもまあなんか声優の真似事みたいなことをこう始めて、
はいはい、
でまあ6年生の卒業文集には、
はい、
もう将来は声優になるってこう
あら
ドーンって書いてありましたよね、
おお、
はい、
もう声優だったんだ、
声優になるって書いてありました、
ね、あらドラマとかそういうんじゃなくて声優なんだ、
いやね最初は、
うん、
ドラマ
あね、
似てたかったんです、うん、太陽に吠えろとか、
あーいいね、
そう、
はいはい、
怖
い色刑事、
怖い色刑事
いろんな声を出せる刑事、
怖い色刑事ってなんか語呂悪いじゃないですか、怖い色、
怖い色何ですかみたいなさその時の刑事で声が変わる刑事怖い色でか、
そう、ね、知ってる太陽に吠えろって、
何 なんじゃこれは。
あ、なんじゃこれは。そうそう。
刑事ドラマね。
はい、刑事ドラマ、
ね。そうそうそう。石原裕次郎さんの、はい。がボスをやってて。
あだ名がいろいろあるんですよね。
そうそう。いっぱいかっこいい刑事が出て。あと、あの、熱中時代っていう、あの、
はいはい、水谷豊さんの、
はい、はい。が主演してた、あの、学校の先生とか、
はいはい、は
い。いろんな
シーズン。パート2がやっぱ刑事編でね。
そうなんです。
はいはい、はい。
それの、
あ、出ました。関さんも生くしゃみです。
すいません。
貴重ですよ、これ。これラジオビッグバンって聞けないでしょ。
そうですね。あの、その、中で、こう、ある時、だから、例えば、刑事になりたいけど、
はい、
刑事だと殉職しちゃうじゃないですか。
死んじゃいます
ね。死んじゃう、ドラマの中だとね。
そう
です
。
で、痛いし、血出ちゃうし、うん、学校の先生だと、うん、あの、ゲロの片付けしてるんですよ。あの子供の。
そう。いいね。いきなり。
そうです。僕はね、はい、あの、結構苦手なんですよ。人のね、土砂物。
それあんまり好きな人いないいないいない。
本当ですか。
いないいないいない。
もらいゲロしちゃう。
あ、わかるわかるわかるわかる。
そう。
あの遠足のバスの中とかでね。
そうなんですよ。連鎖的にみんなが入って
くる。はいはいはい、はい。
順次。
自分がやばいやつは慣れてるから、
はいはいはい、
もうなんかビニール袋の周りをちゃんと紙袋で囲って、
そうです
これで見えないんですよって言うけども、
はいはいはい、
そこはプーン、なんか臭いなっていう、ね。
そうなんですよ。
それで来ちゃう、
ね。そう。だからやっぱなんか全ての職業にいいところもあるけど、うん、ちょっとこうね、あの、まあ、難しい。
リスクも負わなきゃいけない。
リスクもあるという、
はいはい。
で、親にね、相談したんですよ。そう、どうしよう。その、だから学校の先生だけそういうのあるし、刑事は死んじゃうかもしれないし、あと外科医にも憧れてたんですけど、
あ
の白い巨頭とか
ね。ああね、神谷二郎だ、当時からね。
はい、はい、
まだ。
でも、やっぱり、あの、手術するときに血が出るじゃないですか。
はいはい
はい、ああいうの怖いなって言ってたら、
怖いわ
父親が、うん、じゃあ、友和、あの、役者さんになればいいんだと。そう、役者さんになれば、
はい、
その似た雰囲気味わえるし、
はいはいはい、
実際のその怖い体験はしないで済むから、
うんね、お芝居ですからね。
お芝居でいいから、
なるほど
役者になればいいんじゃないかってね、ドライブしてるときに言われたんですよ、親父に。で、あ、なるほどと。それで、あ、お芝居いいなと、そこから思い始めて、で、それと、声優というその声で録音してたのが合わさってきて、う
ん、
で、自分は不細工だし、あと運動もものすごい得意ではないし、身長もすごい高いわけでもないから、当時はね、あの今みたいに、誰でも芸能人みたいな感じじゃなかったんですよ。
あ、そっかそっか、
はいはい、
なるほど、
ね。ですよね。昔ってなんか本当にアイドルとか、スターみたいな人しかいなかった
んです
よ、テレビには。そう。だから、
選びに選ばれた人だからアイドルなんだみたいな、ね。
はい、はい。最近はほら、あの、本当にいろんな小劇団だったりとか、
そうですね。
いろんなところから、いっぱいチャンスがあって、いろんなタイプの役者さん出てきますけど、
は
いはいはい、当時勝手に挫折して、ダメだなと思って。で、声だけだったらいいかなみたいな、そういうあの、軽い気持ちで、
はい、はい。
はい。あの、入りました、最初は。はい。
当時は例えばさ、まあ、参考にしてたっていうか、こう、見てたアニメとか。
見てたアニメ。見てたアニメはもうでも、やっぱり、あれじゃないですか、うん、僕らというか、まあ、
はいはい、
ちょっと世代下ですけど、
はいはい、
でもやっぱり、あの、神明さんたちの、全盛の頃ですよね、やっぱり、
はいはいはい。
あの、ゲッターロボとかマジンガー Z とか。
あ、やっぱね、じゃあ、洗礼を受けながら。
そうですね。もうまさにもうあの時代ですね。
あの絶叫を。
はい。
ほんで気がつけば自分が絶叫してたと。
そうですよ。不思議なもんですよね。
いや、だってそれみんな絶叫したいと思ってますよ、それは小学校とか、
はいはいはい、
僕もこういうことしたいと思って。でも、それをやっぱりね、やっちゃった人ってのはいないわけだから。
ね、そうです
よね。すごいよ、関智一っていうのは。
いや、なんかだから、うん、あの、意外と、
はいはい、
あの、そう、軽く考えてたのが良かったのかもしれないですね。
そうか、むしろね。
はい。あの、あんまりこう、難しく考えて、あの、自分のこう、枠を作んないでいたから、
はいはいはい、
あの、ちょっとだからそういう意味じゃ、は、ま、はたから見たら生意気だったりとかしたこともあったかもしれないですけど、でもあんまりこう、なんていうんですか、こう縮こまらずに、
はいはいはい、
どんどんこう、これやりたい、あれやりたいとか言って、わーっとできてたから、多分、夢にこう近づきやすかったのかもしれないですね、もしかしたら。
なるほどね。
うん、
全然挫折してなかったね、じゃあね。むしろ挫折してこうなったってこと
でしょ。そうなんですよ。だから、
ね、
まあ、
すごく前向きな感じで。
はい。ね、それなりの、まあなんか、苦労はまあ、なくはなかったですけど、ただでもまあ、はたから見たら、多分順風満帆なデビューだった。ように見えてるんじゃないかなと。
その時にはもうね、やっぱりガンダムで、
そうですね。
そうですね。
私も初めてした時はそのドモンの声をやって。
そうですよね。そうだからそれはだから18ぐらいの時に。
はい、
一回デビューしたんですけど、
はいはい、
最初は、
うん、
あの、干されたんですよ、一回。そのデビューした番組で、ポカをして。
そう
はい。
で、そんなこともあったんだ。
そうなんですよ。一番最初。
はいはい、
で、それから2年間干されて、
はい、
で2年後に、廃墟という事務所に入って、
はいはいはい、
でそこで、初めてそのガンダム、G ガンダムの1個前の、ビクトリーガンダムってやつに、
はいはい、
あの、拾ってこう入れていただいたんですよ、レギュラーに。
ー
そうで、そこからはもうずっとその G ガンダムが次、翌年決まって、
はい、
であとはまあ、徐々に広がっていったので、そういう意味では本当にまあ、そういう恵まれていたなという感じはありますよね。
でも最初になんかこう。
廃墟の前ってのがあったんだ。
そうです、そうです。
それって聞いちゃってもいいですか？
全然いいですよ、全然。かつて声優学院っていう。
あ、はいはい、あ、そうなんだ。
そうです。
はいはいはい。
養成所に、
うん、お茶の水博士のとこだ。
そうです、ね、そうです、はいはいはい、そこにいて、そこの先生とか講師の、はいはいはい、まあ恩師がいるんですけど、はいはいはい、まあそうですね、まあちょっとまあ名前は伏せときますけど、
はいはいはい、
まあでも僕のすごい尊敬してる、うん、今でも尊敬してる人なんですけど、
はいはい、
その人がディレクターさんもやってて、
なるほどね、
はい、で、はいはいはい、お前ちょっとアーツビジョンの、はいはいはい、その事務所のまあなんてちょっと下請けの仕事みたいな感じで、
はいはいはい、
あの一回じゃあ現場に行ってみるかって言って連れてってもらったんですよ、
はいはいはい、
で、ね、なんだっけな、まだね BS の放送が始まったばっかりの頃 で NHK の BS でオンエアしてた洋画、
はい
はいのアニメ、海外から輸入したアニメの、
ね、
うん、そう吹き替えで、役名がね、ノーフエーっていうのが初めての役で、
はいはいはい、
で、セリフもね、
はい、
あのブドウ畑を越えるとすぐだよってセリフだったんですけど、
覚えてるん
ですね、覚えてる、
全然忘れないんだ、こういうのね、
はいはい、で、その現場に入った時に、
はい、
二本撮りだったんですよ、
はい、
1本目に僕が出てて、
はい、
2本目は出番がなかったんですよね、
うん、
でもまあ帰るわけにはいかないじゃないですか、新人だし、
待ってなきゃね、
はいはい、でもまあ中ブースのみんながアフレコしてるとこ狭いから、あの待合室に出てたんですよ、
はいはいはい、
で待合室に出てて、なんかね、待合室ってね、雑誌とかが置いたんですよ、なんか。
おー、はいはい、
いっぱい。
ね、待ち時間だから、ね。
待ち時間だから。置いてあるから、まあ、当然読んでいいものだと思うじゃないですか。
はいはい、そうですね。
だから、置いてある雑誌を、
はい、
本当にね、嘘じゃないですけど、
はいはい、
こう、今、ここにこの猫の尻尾さんの同人誌ありますけど、
はいはいはい、
こう、パラパラパラってこんな、こういう、なんですか。
パラパラと見てた。
そう、パラパラと見たんですよ。
はいはいはい、
本当に。こんなのなんか、これどう見えます？これ熟読してるように見えないですよね。
見えないですね。
見えないですよね。
はいはいはいはい、
こんな感じで見て、
はいはい、
はーなんてやっていたら、
はい、
なんか後日、はい、そのディレクターでもあり、先生でもある人に呼ばれて、
はい、
おい、お前、新人のくせに、
はい、
その、リハーサル室で、
はいはいはい、
お前なんか漫画熟読してたみたいだなって言われて、で、なんか、何ですかって、まあ、覚えがないんですよ。
全然覚えないですね。明らかに誤解ですわ。
はい。はい、で、はい、って言って、
うん、
お前先輩はな、見てんだぞ、そういうのちゃんとって、うん、ちゃんと報告されてるんだって言われて、いや、まあでも、まあ確かに手には取ったから、
うん、手に取ったのはね、
まあ、なんともこう言い訳もなんか微妙にできるようなできないような感じで、もうおしぼり投げつけられて、
はい、
バーンって投げつけられて、もうお前なんか絶対使わんみたいになって、で、僕もまた、ちょっと変にポジティブだったんで、お前どう思ってんだ今って言われて、よかったなって思ってますって言って。
とんがってたね。
はい、違うんですよ、違うんですよ。それはね、突っ張ってたわけじゃなくて、違うんですよ。これがもし、もっとデビューして、何年か経って、この失敗をしたら、このね、使われなくなっちゃったら、関智和がね、なんだっていうことになるけど、まだ今日僕、1日目だと。だからここで失敗したから、もう次はきっと失敗しませんって言って、で、だから初日にこういう目にあっといてよかったですって言って言ったんですよ。したら、なんか、あそこでね、おしぼり投げられたんだ。ふざけるんじゃないって
。生意気だ、バカ野郎
って。バカ野郎って。
そうだね。
はい。怒られて。
はい、
そう。でもまあ、おかげで、怖いんだなと思って。
はいはいはい、厳しさはちょっと
怖い。厳しいんだなと思って。で、その、俺をチクったやつが誰かも突き止めて。
突き止めたんですか、
突き止めました
よ。
まあ別にその人何も言ってないですけど、
はいはいはい、
はなんか、ケツの穴の小さいのはこいつかと。
忘れねえぞと。
忘れねえぞと思いながらも、
はい。
まあでも、そいつを早くこうね、
う
ん、そいつより上に行こうと思って。
そうそうそうそうね。
頑張れたので、
はいはいはい、
まあとても良かったかなとは、今となってはね、思ってるんですけど。
で、廃墟へ行こう。
そうです。それで廃墟に入り直して、で、オーディションを受けたんですよ。
はいはい、
で、オーディション一番最初受けたのが、
うん、
海が聞こえるっていう、
はい、
木村沙耶子さんの原作の、土佐弁の、お話、
はい、
青春もので、
はい、
で主人公受けたんですけど、ダメ、落ちて、一言のアルバイトの役。
はいはいはい、
で、一言もないんだな。タバコを吸ってるアドリブだけとかだったかな。はい、ただこう、って言って、で、
はいはい、
なんか、おい、バイト、皿洗っとけよ、みたいな、セリフだけっていうのをやって、で、同じディレクターさんがガンダムのディレクターもやっていて、で、その後、そのビクトリーガンダムっていうやつに、セミレギュラーというか、まあ、ちょい役をいただいて、入ったんですよね。はい。で、その翌年に同じディレクターが G ガンダムのディレクターもやっていて、そのまま、ドモンになったという。はい。はい。そんな感じ。
すごい。そうなんだ。
タバコ吸ってるその一言で、
うん、
次が来て、
うん、
次が来てってなるんですね。うん、
でも当時は新人がね、少なかったんですよ。結構。今は、
はい、
どこにいても新人さんが。
もうね、山の方にね。
そうなんですよ。
はいはいはい、
そう。だ僕たちの頃は、うん、現場に一人新人がいたらもう多い感じで、うん、あとはもうほんとそれこそだから、一個ちょっと上の、
はいはい、
緑川さんとか、まあちょっと上の草尾さんとか、っていうような
はいはい、
でそれで僕たちみたいな感じ、本当一握りだったんですよね。そうだからまあ目立てたっていうのはあるかもしれないですね。なんか珍しい新人がまた入ってきたみたいな、
はいはいはい、
分かりやすかったんでしょうね。
あ
そう、まあ、競争率が低かったのかもだから
。そういう意味で。でもそこでまたこのドン歌手と出会って、う
ん、ねえ
ねえ。
でも最初の頃はあれですよ、オーディション受かっても、
はいはいはい、
あの本当はね某もう一人の、うん、まあ、名前はあえて言いませんけど、
はいはいはい、
もう一人の、当時も結構売れてた方と、
はいはい、
どっちにするかって悩んでたらしいんですよ。
ね、
そう、
はいはいはい、
で監督さんは、うん、結構僕を押してくれてたみたいなんですけど、まあプロデューサーさんの方は、うん、そっちのもう一人の人の方が良かったと思ってたみたいで、よくね帰り道に、
はいはい、
僕には言ってないんですけど、僕のちょっと前をプロデューサーが歩いてて、
はいはいはい、
あいつにしときゃよかったなって言ってんのをよく聞きながら帰ってました。だからクソ、
うん、
と思いながら、そう来週もっとよくしてやろうと思いながら帰ってましたね。
忘れねえぞこいつもみたいな。
そうでもね今はねすごいよくしてもらってて、そうそれからは結構いろいろな作品でお世話になって、まあ兄貴みたいに今はなってるんですけど、
はいはいはい、
そうまあでもその歯に衣着せぬ感じが良かったんでしょうね、きっとその彼の
お互いにね、
お互いに、
うん、こう言葉で飾れちゃうとね、
そうですね。
だからこいつ本音言わねえなみたいになるとね、
はいはいはいはい、
やっぱりこうほらいつまでも敬語でお互い喋ってると、なかなかこの距離感が縮まんないじゃないですか、
はいはいはいはい、
だから僕も最初お会いした頃なんか、
あ
のやっぱりねあの関さんあれだからって
聞こう。だってショッカーさんはだって僕が小学校ぐらいの時からなんか見てましたよ。
待てよそれ待てよ、小学校ってことあんねえんだろ。
小学校ぐらいの時からだってアウトとかになんかコラム書いたりして
たじゃない。おいアニメックね、
アニメック、
まあ、似たようなもんだ、似たようなもんだけど、
そう見てました。
あそう
戦闘員日記みたいな、
あはいはいはいはい、あらあらそうだった、
はい、
あそれ失礼しました、
いやいやだから大先輩ですから、
いやいやいや、だけどやっぱりこの業界で頑張ってらっしゃる方じゃないですか、主役張ってるような方でさ、でただ僕が唯一救いだったのはその関智一さんという人は、特撮ヒーローが大好きだと、
はいはい、
もうねそれだけを頼りにね、
はいはいはい、
でまあこうやってくしくも出会ったのがまあボイスラッガーでね、
そうですね、
一緒に仕事をさせていただくようになったんだけど、
はい、
でとにかくその番組を作るときに、やっぱりこう予算はとにかくないと、
はいはいはい、
で現場は過酷だと、でもう救いはとにかくみんな特撮ヒーローが好きだっていう人を集めると
はいはいはい、はい、
でそう思ったときに一にも二もなくあの関智一さんとのはどうなのかなっていう、ね、でオファーをさせてもらってね、
はい、
ところがなかなか生みの苦しみでね2点3点4点してね、
スケジュール
とか ね、
はい、
すごく苦労をかけちゃったんだけど、
結構本当企画もだいぶいろいろあれですよね、
もんだもんだ、
そうですよね、
うん、すげえ揉めた揉めた、
そう僕未だにね、一番最初にもらった企画書とか取ってありますよ、あの
あ本当に、
違う名前だった
んですよ
最初は、
第一じゃなかったんですか、
ちえちゃん、ヒーロー自体が違う、
そうヒーロー名前がボイスラッガーじゃなかった
んです、ボイスラッガーじゃなかったんです、
うん、
もっとなんか、ね、今の戦隊に近いような、
もう単純に声優戦隊ボイスマンみたいな、
ね、そうですよね、
そんな感じ、そんな感じで、
そう、
うん、で最初はだからもう全くなんかね、本当は CD ドラマかなんかでやろうっていう企画で、だって CD ドラマだったらそれこそ声優さんの、
あちょうどいいですね。
で、声でだったら遊べるんじゃないかなと。
はいはいはい、
だいたいそんなね、実写にしようなんてね、どう考えたって予算が無理に決まってるわ
けだから。まあね、夢ではありますけどね。
やってはみたいけど、じゃあどうしたらできるかなと思って、最初、だからとにかく CD ドラマでやってて、
はいはい、
じゃあシャレでね、ライナーノーツみたいなのを作ろう、ブックレットを作ろう。
はいはいはい、
じゃあそのブックレットを、じゃあテレビマガジンみたいにして、
はいはい、
で、ありもしない52本の、あのサブタイトルを考えようとかね、そういう遊び心でね、
はいはいはい、
じゃあそこにじゃあ造形だけでもなんかでき一体だけでもできないかなとかね、だんだんこうやってたらだったら V シネマにできませんかねなんて話がこうあって、でそれがまた行ったり来たり行ったり来たりしてるうちに、
はいはいはい、
あのいろいろこうね、いろんな大人の事情があってね、ダメだこりゃってなった時に、
はい、
まあたまたまちょうどそういうもうダメになっちゃったけど、たまたま石森章太郎先生に別件で呼ばれてね、
はい、
んで今こういう企画やってたんですけどなかなか厳しいですねって話したら、あ声で返信は面白いな、うん、俺原作やってやろうかっていうその一言でね、それでいいですか先生っつって、逆に言うとそれその時会ったのが先生と会った最後だったんですけど、ただその時に言ってくれたことをスタッフもみんな覚えてて、
はいはいはいはい、
でじゃあこれは石森章太郎の遺作ということになるよということでね、それでスタートして、
はいはい、
でもう一回あの関さん大丈夫かなみたいなね、
はいはい、
でこうトントントンとでテレビ企画にまで上がってきたんで、
はい、
自分らもあれれれれっていう間にこうダダダって決まった感はあったんですけどね、
いいですね、僕だから一回もね、石森先生にお会いすることなく終わっちゃったんですよね、そうなんですよ、
今あれほど石森プロとかね仲良く行ってる
のに、そうなんですよ、
石森作品もいっぱいやってるし、
はい、最近よくね出入りさせていただいてるんですけど、
だって今日のこのオファーも石森プロで会って、
あ
よかった関ちゃん関ちゃんちょっと実はお願いがあるんだけど、
そうなんですよね、
ね、
そう
そうそう、だからやっぱりこれもね石森先生が合わせてくれた
だと思う
し。そうですね、ご縁があるんでしょうね。
だ本当あの時に、で、こう、で、周りで、あの、一緒に僕がラジオやってた、コールギサトミちゃんとかが、チーチーチーチーって呼んでたから、
はいはいはい、
あ、で、やっぱりそうやって親しみ持てるといいなと思って、で、チーチ君で呼んでいい、うん、みたいな感じで、
はいはいはい、
それからチーチ君みたいなね、はい、あれだったんですけど、で、とにかく今日はその特撮好きの関智一をですね、
はい、
いつも好きなのはもうね、あなたの活動見ればもう矢川でもわかるし、
まあまあそうですよね。
ね、もうコスモ X もしかりさ、
はい、
ね、で、お芝居も見に行くとさ、いろんなところにこう、は
い、美味しい色っぽいとか
好きなんだなっていうのが、
はい、入ってるし、ありますよね。
ね、で、あと石森先生に捧げるってあの、ね、
はい、CD も作って、
ね、あのライダーのポーズを取っている関智一をさ、
あのジャケットですよね。
ジャケットを見た時はね、俺倒れたね。面白かった。やるな関智一と。
はいはいはい、
うん、でね、
あれ怒られたんですよ後で。やりすぎだって言って。
本当に。
そうなんですよ。
いやいやいや、あのね。愛を感じるもん。
いいですよね。
うん。
そうそう。
もうね、本当に好きなんだなっていうさ、
はいはい、
愛を感じたんで、ほら、昔の、ほら、トンネルズが仮面ノリダーをやった時にね、
はいはいはいはい、
やっぱね、あれも愛を感じたんですよ。
うん、
オープニングのカットカットごとにね、
そうですね、
本当にもう一
応オマージュになってましたもんね。
完全にね、リスペクトしてるなっていうのがあって、うん、だからね、そういうこう、今大人の事情とかね、いろんな、やりづらくはなってる中でね、
はいはいはい、
あそこまでね、やりきってくれたのがね、
はい、
またとっても嬉しくてね、
はい、
うん、で、そんな、あ、関ちゃんと、だから、そういう一時期ね、なかなかもう今こうやって忙しいからさ、なかなか話もできないからさ、
はい、
なんかこう、ゆっくり特撮の話してなぁなんて思ってさ、
そうですね。
そんな矢先に石森プロでばったりよ。ほら、あっちゃった。
はい、あのジャケットの、はい、結構メイクとかもこだわってて、
はいはいはいはい、
風見四郎っていう、
宮内
宏さんのやつ、
V3
のやつは、うんうん、V3 って必ずね、やられるんですよ、最初変身する前に。
そうそうそうそう。
そう
で、古典版にやられて、ね。
古典版にやられて、最後変身するっていう美学があるんですけど、ちゃんと宮内さんの、
う
ん、紛争してる時は、こう、青タンをね、口元に作ってやって。
作って
はい。そうい
い、ね、
お願いしメイクさんにやってもらって、
はいはいはい、
あれよく見てもらうと、うん、宮内宏さんの、
うん、
紛争してるとこだけ僕がここやられてる跡がある。
なるほど、
はい、
そのこだわりが、
はい、一応結構こだわってるんですよ、
ね、はい、その後、はい、53メートルなんか仮想版なん
で、それは無理ですよ。
煙突に登ってくれたら完璧だったんじゃない
か。だって中屋敷さんですよね。
はい、そうそうそう、
変
身後だからね。
そうですよね。
そうそうそうそう、
あれもでもだって中屋敷さんでも相当怖かったってなんか手記に、
いやいや、もうめちゃめちゃ怖く
て、ね、書いてありましたもんね、
うん、でその時に自分のね、先輩である中村文也さんが、
はいはい、
鉄が行くなら俺が面持ちをやるっつってね、一緒にその煙突
の煙突のところで、
そうそう、したらあれももうコース寸前の火葬場の煙突だったから、
はいはい、
途中そのはしごを登っていく中で鉄製のね、はしごをねボロってね、
落ちた、踏み外しちゃ
って、踏み外してボロっと落ちたっつってね、そんなの上がって大丈夫なのかと思ってね、でも上がったよっつって、
怖いです ね、
ね、あれ本人まさかね、自分に来ると思ってなかったらしくて、
あ、そうなんですか、
はい、あれちょうどあそこは読売ランドのとこのスタジオのね、
はいはい、
生田スタジオってとこで撮ってたじゃないですか、
はい、
で仮面ライダーシリーズ撮ってて、
はい、
でもう一個同じような同じとこのスタジオで、
はい、
全く違うどっこい大作っていうね、
はいはいはいはい、
仮面の忍者かかが直掛さんが主役をやってて、
はい、
あれを撮ってたスタッフが、いや中屋敷ちゃんさ、人間ってさ50メートル上に登れるもんかねっていうね、でまさか番組違うから、なんだよ根性でも試すような番組だから向こうは、あ、じゃあ、大丈夫じゃないって無責任に言ってたら、新番組仮面ライダー V3 になった瞬間に、そのスタッフの人が仮面ライダー V3 の制作担当でこっちに来た、配属になったって、中敷ちゃん50メートル登れるって言ったよな、登ってって言われ
て、火ではめられたんだ、
はめられたっ
す。でもまあ今もね、歴史に残ってるようなこう、
そうそうそう、
よくね、
う
ん、ピンナップでも使われてますね。
テレビでも見ます、今、
ね、
今でも見る、テレビで、
なんかライダーとかの、うん、
あ、特番とか
の、ね、特番とかの時に大体
名シーンでね、はい、53メートルって言ってね、
あるある、
ね、だからあれやっぱり一番怖かったですかって中谷さん聞いてて、
はいはい、
いや、そうでもなかったって。
あ、そうなんですか、うん、
でね、あれももちろん怖いことは怖いんだけど、一番怖かったのはね、ウォーターガントドの回で、
はいはいはい、
12、3メートルぐらいのところから飛び降りて、それが火の海になってて、
は
あ、で、ジャボンと飛び込んで、で、上に上がると火の海だから、そのまま潜ってなきゃいけなくて、
はいはいはいはい、
そっちの方が怖かったって
言
って
ね。うわぁ、それは怖いですね。
でもそっちはだから高さは12、3メートルとか15メートルぐらいなんだけど、
はいはいはい
はい、逆に50何メートルになると若干感覚は麻痺するね、とか言ってたんだけど、ただ、一応、立つことはできたんだけど、その後、通って飛べって言われた時はね、監督殺そうと思ったんですね。
みたいですよね。ね、一瞬だけこう手をパッと上げてすぐまた掴んでって。
うん、でもそこをうまく繋いでね。
うん。
だから今だったら、ほら、CG で簡単にできちゃうじゃないですか。
そうですよね。そこが昔の特撮のいいとこですよね。
ね。 だその辺をこうね、熱くね、語りたいな、今日はと。
はい、
思いながら。で、まあ、本当に関さんの仮面ライダー好きは有名ですけれども、
はい、
ライダーは一番最初、はい、どっから見れた？
ちゃんと見てたのはスカイライダーからです。うんうん、僕の年代だと。
ね、はい、スカイライダーからだ。
そうです。小学校1年の時に、スカイライダーが始まって、
あ、そう。
はい。で、ね、12ちゃんか、
はいはいはい、
10ちゃん、まあ、10ちゃんだったかな。うん、で、朝、
はいはい、
仮面ライダー1号の再放送をしてたんですよ。
うん、あ、なるほど、なるほど。はい、はい、はいはい。
で、それは見てました。う
ん、あ、なるほど、ね。
で、ウルトラマンも、
はいはい、
本当はウルトラマン80の世代なんですけど、
はいはいはい、
朝、6時ぐらいからウルトラマン太郎とかを再放送してて、してて、はいはい、で、そっちから先に入ってましたね、なんか。
あ、そうなんだ。
そうですね。
あ、でもリアルタイムではスカイライダーとか、じゃあ80なんだ。は
い、そうです、そうです。
俺がデビューした年ですわ。
あ、本当ですか。
おお。俺初めてがウルトラマン80ショーだった、はい、埼玉県で。で、次の週連れてかれたのがサマーランドでスカイライダーショーだった。
へえ。
ああ、そうか、小学生でね。
そうですよ。
あいてー。そうなんだ。
やっぱり小学生の頃見てました。
そう
か。
そうそう。でしょ？ほら。
あ、あいてててててて。
そう。いや、だからそういう意味じゃすごいですよね。その頃からずっと。
そうですよね。で、初めてで僕アフレコっていうのを、まあ、別に僕声優さんになろうと思って声優さんとかのね、で、今で声優さんはたまにお仕事させていただくけど、おこがましくてね、名乗りはしませんが、ただその中であのね、初めてのアフレコっていうのがあって、
はい、
それがね、仮面ライダースーパーワンだったんですよ。
はいはいはい、
スーパーワンの第1話で、
はい、
道場の生徒たちっていうんでね、
はいはい、
おっせ、おっせ、おっせ、みたいなね、
はいはいはい、
なんかそんなのをやったのが、これがだからアフレコっつうもんだんだなっていうのを経験したのね。
は
いはいはいはい、
お
だからそっからこう、あ、いろんな人が、今思えばの中江慎二さんが、
はいはい、
ナレーションをやっぱやってらっしゃって、
ね。そうですよね。
うん、で、その後宇宙刑事シリーズ行ったら、今度は飯塚正三さんがね、ギャバンゴマーク空間にとかね、うわテレビと同じとかね、思いましたけども、ね。
もうあの時は東映の、あ、大泉で。
もう完全に大泉でしたね。ストロンガーまでが生田スタジオだったから。
なるほど、なるほど。
うん、だからもう完全に僕ら行った時は、スカイライダーとかね、は大泉でやってましたよ。
あれですよね、うん、ちょっと前まであったアフレコルームですよね、は
い、
きっと。
あ、そう、あ、そう、今もないんだよね。
もう今なくなっちゃいましたけど
ね。
ど真ん中って
外バイクが通ると、もう、はい、すいません、もう一回テイク2とかね。
はいはいはい
はい。そう、あ、じゃ今戦隊もんとかっていうのはじゃあそこじゃないんだ。
戦隊ものはそうですね、今は結構奥の方です、
署内は署内なんですね。
署内は署内ですけど、
はいはいはいはい、
一番外れの方です、着ぐるみの倉庫とかがあった、
はいはいはい、ある
あっちの方ですね、今
すごいなんか地元というかさ、地元
みたい
な署内の話だから撮影所の中一回してたけど分かんない話。
そうでもね、なんか僕としてはでもあっちの古い方が、
はいはいはい、
映画に関わってるっていう感じがしてて楽しかったですけどね、なんか
ね、はい、いわゆるワンロールずつね、
はい、
ちゃんとこう、用意っていうのが字幕で出てね。
出てましたね。
で、3秒前、2秒前って、ね、で、2秒前になると、ピッと音が鳴って、
はいはいはい、
ブンと音が鳴ってさ、
そ
っからこう、撮るみたいなね。
ずっとね、回しっぱなしにされて、はい、なんか練習を延々させられて、
はいはいはい、
そうなんですよ。で、もうだからテストいっぱいあるんですよね。最近はね、ビデオになってますから、
はいはいはい、
もう結構簡単なんですけど。
そうだよね、すぐやり直し聞くしね。はい、
だから、フィルムでロールなんで、はい、失敗するとまた頭に戻って、もう一回みたいな感じ
で、ね、昔の洋画みたいにっていうことですね。
いわゆる先輩たちがよく言ってるその土地ったら頭に戻って、いや昔やってたんだみたいなのの名残がまだありました当時は。でそこのアフレコルームのすぐ横が船体の巨大船の
特撮のステージね、
ステージがあって、
はい、ロボット対ロボットのね、
そうです、はいはいはい、でその奥に行くと、うん、船体のロボットの操縦席があって、
はいはい、コクピットがあって、
はい、でその奥に行くと敵の基地があって、
変わらねえやそこは、
はい、
16番とか17番とかその辺のステージで、
はいはい、
あ変わんねえ変わんねえ、
そうだからアフレコの出番がない時に、うん、こっそり覗きに行って撮影見せてもらったりとか、そうしてましたね。
そういうのは嬉しいでしょ。
嬉しいですよ。
もう少年に戻るよね、
それ。そう。だからもう勝手に署内をずっと散策して、
はいはいはい、
昔だからサイクロンとかも、まだ置いてあったりしたんですよ、その仮面ライダーのバイク。
あ、そうかそうか、リメイクしたりしてましたからね。
はい。そう。うわ、サイクロンが乗り捨ててある。
乗り捨てて。
そう。
結構アマチュアなしで置いてあるよね。
そうですよ。だって、戦隊のロボットなんか、僕、オーレンジャーっていうのに初めて行った時に、
はいはいはい、
巨大戦してるステージの横のゴミ捨て場に、サンバルカンロボットがいっぱい捨ててありましたもんね。
はいはいはいはい。そ
う。今思ったらあれ全部持って帰ったらすげえだろうなって思いますけどね。
まさかね。
そう。本当に、本当にね、粗大ゴミみたいにわーって捨ててあって。
そうそうそうそう。結構かっこいいメカだったんだけど、横にね、廃車って書いてあるとね。
ありましたね。
ね。宇宙刑事ギャバンのサイバリアンとかがねさ、廃車って書いてあると、自分ら特に撮影してたから、なんか特に愛着があったから、廃車って書いてあるの見たときちょっと悲しかった。
ですね、そう、あとね、メガレンジャーのね、タンクがあったんですよ。なんかメガレン、名前忘れちゃったんですけど、そのタンクがアフレコスタジオの横に雨ざらしで置きっぱになってて、でもその扉が結構バカになって、開きっぱなしだったんで、お弁当をね、そのメガレンジャーのその、タンクの中でいつも食ってました。
いいなぁ。
そう。
ビビデビが。
ビビデビが。
ビビデビが食べてる。
そう。はい。
ね。戦隊もの一番最初はやっぱオレンジャーからですか？
そうですね、うん。僕はオレンジャーが一番最初ですね。うん、
ブルドンと。
はい。ね、でその次がメガレンジャーかな。ね、カーレンジャーに一回ゲストで出て、
うん。あ、そうかそうか、怪人というかね。
はい、
う
ん。で、その後メガレンジャー行って、
はいはいはい、
で、しばらく、あ、で、ロボコンだ。
あ、そうかそうかそうか、はい、そうか
ボイスラッガーと同時期ぐらいにロボコンに出たんですよ。
そうだそうだね。
モエロロボコン。
はい、モエロロボコン。
はい、あったその後はしばらく戦隊は出てなくて、うん、戦隊久々に出たらデカレンジャー。
はいはいはい、はい。
デカレンジャーですね。
なんかもっと出てる感じってすごくするんですよ。
そう、意外と、ね、意外とでもね、そうでもないんですよ。うん、あと、ライダーも、
はいはいはい、
この間仮面ライダーカブトのカブトゼクターのベルトの声っていうのをやって、その後電王で一回怪人やってぐらいですね。
わあ、でもなんかイメージでなんかずっと出てるようなイメージするし、
はい、
だからいや好きな特撮もやれて、あ、さきちゃん喜んでんだろうなーなんて思いながらね。
そうだ、最近はあんまり、お付き合いのある監督さんにたまにゲストで呼んでもらうぐらいなもんで、最近はないですねあんまり。
ああ、じゃあ多いでも出てほしいですね。
ねえ、出たいですけどね。そう。
あ、そっかそっか。
はい。
あ、でも、じゃあ、初めてその、でも戦隊とかに、やっぱり戦隊世代でしょ、
はい、そうですね。
そういうのはね。
はい。
はい。そうすると、戦隊に行った時なんてのは、やっぱこう、アニメとはまた違いますかね。
うん、違いますよね。あの、だから着ぐるみに声を当てるっていうのが、
はいはいはい。
こう、ちょっと不思議でしたよね。だからその、無機物に当ててるじゃないですか、いつも。
はいはいはい。
そうですね。
で、絵に注文しても変わんないんですよ、あんまり。
はいはいはい。
でも、その着ぐるみに入ってる役者さんがいて、
はいはいはい。
で、僕の、役ブルドントの役やってた人が、
はいはいはい、
なんかね当時は、うん、その着ぐるみに入ってる人と声優は、はいはい、それぞれこう担当してる部署が違うから、
はいはい、
お互いの仕事に口出しちゃいかんみたいな風潮がねちょっとあったらしいんですよ。で、
なるほどね、
でも、その友達は、それを破って現場に来て、
はいはいは
い、いろいろ僕にダメ出ししてきたんですよ。
おいおいおいおい、
そこじゃないんです僕がセリフ言ったのはみたいな。
はいはいはい、
そうで僕は僕で面白かったから、うん、あ、そうなんですかって言って、
うん、
でじゃあ今度撮影見に行きますよって言って、撮影見に行って、で、あそこのとこ、もっとこういう風にやったらどうですかとか言って、お互いにこう、キャラクターを二人で作ってい ったんですよ。
はいはいはい。
そう。だから、それがね、すごく楽しかった。アニメではできない、
はいはいはい、
そのキャラクターに注文できるっていう。
そうですよね。そう。
で、逆に言うとキャラクターからも、
はいはいはい、
俺はこうやってるんだって。
こういう芝居してるんだ
って。してるんだって。
すごいですね。
はい。言われて、そう。これは斬新だなと思ってすごいねハマってたんですよ。
いや素敵それは。
すごい。
すごい素敵。
そう。でそれからは意外とそのスーツアクターの人がアフレコに行って一緒にそのなんか仲良くしながら作っていくっていうスタイルが結構やれるようになってったんだって言って。
だって今やもうねそのスーツアクターの方とのそのね、はいはい、役者さんと声優さんとのねなんか例えば仮面ライダー電王なんかね、
はいはいはいはい、
もう今声優さんなしではこうね。
あ、そうですね今ね。
ガーッ盛り上がって、で今そういう風潮にあるじゃないですか。
はいはい、
パイオニアここにいた。
いやいやいや、その大したもんじゃないですけど。
いやいやいや、すごいことですよ、ね、やっぱりそれは。
ね、でもいいですよね、そういう風に作品作っていけるとね、
やっぱだからそれはね番組に対するとか作品に対するね関ちゃんとしても愛情があったんだと思います
よ。いやそりゃありますよ、ね、だって特にやっぱまだデビューして間もない頃ですし、
はいはいはいはい、
ね、なんか結構初期の頃なんで大きい役もらうことなんてなかなか。 G ガンダムと同時期にやってたんですよ、はい、オーレンジャー。
同じ頃だ。
同じ頃に。
全然タイプ違うじゃないですか。
はい、だから G ガンダムで地球を守って、はい、その後の時間帯で制服を狙ってるっていう、は
い、あーうまい、
はい、
いいな
感じでした、
ね、そう。お父さんは大平徹さんだったしね。
そうですそうです。
ハクションダイマンのお父さん
がまたね怖かったんですよ、すごい
厳しい
厳しかったですね。そう
怒られたりしました。
いや、大平さん、直接僕には怒らないんですけど、はいはいはい、その周りに対して怒ってる姿は、よく見てたので、
本当に、
はい、もう怖くて怖くて、
ね
はい、なるべく逆らわないように、気に触れないようにしなきゃと。
地球制服長いからね、大平さんね。
そうですよね。
マグマ大使の頃から地球制服してるからね。
はい、
本当に制服したい
から
ね。
そうそうそう、
はい、
ね。中入ってたからね、大平さん。
いや、でもね、うん、雰囲気が怖いっていうだけで、あの内面はね、いい人なんですよ、すごく。
そうそうそう
ね、あの例えばなんか、うん、あの昔のそのスタジオって、
はいはいはい、
あの土間で夏になるとこう、なんていうんですか、あの冷房が、
は
い
は
い
は
い、
そうか、音が拾っちゃうから、
そうなんですよ、
切らなきゃいけないです
よ、そうなんですよ、
本番の時は、
はい、冷房ないと暑くてしょうがないんで、はけるんですけども、はいはい、うるさいんで、
はいはいはい、
で、大平さん自らその出番がない時とかは冷房の前に陣取って、
はいはいはいはい、
その本当はね、僕たち後輩がやんないといけないんですけど、
はいはいはい、
そのつけたり消したりとかを大平さんがやってくれたりとか、はいはいはい、結構そういう意味では本当にあの、うん、雰囲気は怖いんだけど、うん、まああったかい感じの人でしたね。
ああいいですね。
姉さん女房なんですよね。
おお、はい、そんなことまで
結構年の離れた姉さん女房をだっておっしゃってて、よくその幸せな、まあ、驚け話じゃないですけど、よく聞かせてもらいました、昔。
意外な。
はい。
甘ったれちゃんなんだじゃん。結構。
まあね、どうですかね、まあ。
お姉さんだったらね。
ねえ。そうですね。
すごいな。呼べて、呼べて、じゃじゃじゃじゃんなんすごい甘えちゃんでごじゃるかって感じで。
はい。
そう。で、やっぱこのオレンジャーというと、やはりなんといっても、
はい、
初代スネオさんとの。
あ、そうです
ね、コラボが。
そう。それもね、あれなんです。そのオーディションの時に、
はいはい、
そのブルドントっていう僕がやってた役は、
はいはい、
要するにスネオみたいな役っていう風に、そのオーディションの用紙書いてあったんですよ。
あ、雰囲気あるあるあるある。
はい、注釈が、その、だから、お坊ちゃまで、
はいはい、
わがままみたいなので、
はいはいはいはい、
まあ、ドラえもんのスネオ風みたいに書いてあって、
はいはいはい、
で、ああいう風にやったんですよ。して、はい、現場に行ったらスネオはいたんですよ。
スネオいたもんね。
いるじゃんと思って。
本物いる本物。
そう、うん。これがやればよかった。
これがやればよかった。そりゃそうだ、スネオだったらね。
はい。
うん。
そう。
大丈夫、曲も同じだし、なんて。
そうですね。そう。でもね、その時、肝月さんにもすごい可愛がっていただいて、はい、
うん
ね。そうですね。そのぐらいからお付き合いは、
肝、は、
月、
い、
さんとは結構、はい。
ね、そう、あの時だと、あちゃこちゃんのあちゃをね。
そうです、はい。で、あと、神谷明さんも後で、ガンマジン。
そうだ、ガンマジンだ、どんどこどんどこガンマジン。
あの時に僕神谷さんと初めてお会いして、
あ、そうかそうか、
はい、神谷明だって思いました、
ね。そうだね、普通に呼び捨てしたよね、
はい。
子供の時見てたんだから、
ね。そうですそうです。
そうだよね。
そう、視聴者ですから。
はいはいはい、
一緒にあのオズってあの
大泉の、大泉学園のねあの、はい、デパート、
はいはい、みんなよく飯食いに行く、
はい。昔はセットだったさ、バイオマンの途中にできてね。
あ、そうなんですか。
あそこはねオープンセットで、悪魔くんの頃はあそこ町がずっとあって、その町で爆発とかできたんですよ。デンジマンまではね、あそこで爆発とか撮ってた。
あ、そうなんですか。
うん。で、サンバルカンの年にあの壊してて、で、バイオマンの年にね、完成して、
はいはいはい、はい。
だバイオマンの1話でね、
あ、登ってくる
エレベーター。あのエスカレーター。
はい、あれオズですよね。
オズのエスカレーター使ってる
はいはいはい。
そうか、できたんだって思ったから、
ね。なるほどね。
うん。
そう、だからそこを。
あそこでご飯食べてね。
ご飯食べて、神谷さんとかと、
あらあら。
はい。お前は日配連の活動やってんのかって怒られながら、
そう
すいませんって言って、先輩たちがやってきたこととかちゃんと受け継がないとダメだぞって言って、はい、わかりました、なんつって。はい、いろいろ教えてもらいました。
そして、はい、じゃあその後ボイスラッカーに
行く
わけですね。
そうです、そうです。
はい、じゃあそのボイスラッカーに行く話のとこですいません、ちょっとコマーシャルです。
はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の48階へようこそ。いらっしゃい。さあ、
はい、
今日はそんなわけでですね、やっと念願かなって関田もかずさんをお迎えしての、
はい、
秘密基地へようこそでございますけれども、
はい、よろしくお願いします。
まあ、ボイスラッカーは楽しかったね。
楽しかったですね。
っていうか、現場きつくなかったんですか？
ね、いや、うん、でも、うん、あのね、なんだろうな、あの、もともと、そのドラマとかに出たかった願望があったんで、
う
ん
はいはい、
大変なのが良かったんですよ。
う
ん、
あ、なるほどね。
出てるっていう実感。
そう、こうやっぱ徹夜になるだろうみたいな、
あ
やっぱ帰れないよなみたいな、
あ嬉しい嬉しい、
それが嬉しいんですよ。ね、どっちかって言って、だからでもね、さほどでもなかったです。
うん、
多分、
はいはい、
一番きつかった撮影は、あの僕のやってたその、エメラルドが洗脳されちゃって、
はいはい
はい、
あそうだそうだ、
はい、で春奈ちゃんのやってたその、うん役と戦 う襲っちゃうっていう、彼女を襲っちゃうっていう場面の撮影が、
急に8話からハードになってってね、
はいはい、あれがね朝方まで多分ね千駄ヶ谷かどっかのなんかガード下かなんかで、
はいはいはい、
やって、
はいはい、中央線のね、はいはい、ガード下でやったやった、はいはい、
で、
はいはい、
朝まで撮影して、うん、ですぐ8時とか10時にまた集合みたいな感じで、はいはい、とりあえず一回帰って風呂だけ入ってこいやみたいな、
は
い
は
い、そんな感じ、
ね、もうスタッフがね、はい、もう疲労のね限界に達しててね、
ですよね、
あの頃でしょ、はい、スタッフがですね車でねお釜掘っちゃったとかさ、
はいはいはいはい、
やっぱついうとうとっとしてコツンってやったとかね、衣装さんがぼや出したとかさ、
はい、いや久しぶりにこの間、はいはい、あのドラマの、うん、今ちょっとドラマちょっと出してもらってるんですけど、
はいはいはいはい、
それの撮影に行ったら、うん、カメラマンさんが僕のことを知ってくれてて、
はいはいはい、
で話してたら、はい、小倉事務所さんっていうその、
はいはい、
ボイスラッガーを作ってる制作の会社で、はいはい、当時撮影には来なかったんだけど、
はいはいはい、
カメラマンになる予定だった人だったんですって。
そうだった、そんな人いたんだ、
はいはいはいはい、でもちょっとまあいろいろ事情があって、ボイスラッガーにはつかなかったんだけど、
はいはい、
その日にクルーがわーって帰ってきて、はいはい、お疲れって言ったらすぐ出てっちゃってみたいなで、ああよかったあの現場に入んなくってって思ってたんですよっていう話をついこの間したんですよね。
意外なところでね、
そう
約10年経とうとしてるところで、
そう意外とね小倉事務所さんの人たちとね、はいはいはい、そういう、うん、どっかでまたばったりみたいなのあるんですよね、
はいはいはい、去年ね知り合いの芝居を見に行ったら、ええ、当時 LINE プロデューサーだったね、
はい、
片島さんというね、
はいはい、
の監督もやってるけども会ったらね、でいやしょっかさん久しぶりですね、ええということで、でボイスラッガーでねやっぱ特撮もの初めて自分はやったんだけど、
ええ、
で龍剣道のね、
はいはいはい、
あのシリーズずっとやってたっつってね、
ええええ
うん、であそこでまたそれこそエメラルドやってたね、
あ
林さんとかと
会いましたよ、
ね、
林さんが、
でなんかそういうみんな会うと当時のボイスラッガーやってたメンバーに会うと、うん、もうスタッフキャスト問わずうわーボイスラッガーやった中だねっていうね、
はいはいはい、
うわーあの現場ね結構しんどくてきつかったけど、
はいはい、
熱かったよねっていうなんかね、うん、なんかそういうのを未だに言ってんだよって言われて、
はいはいはい、
もう本当それが嬉しかったし皆さんに本当感謝だったなと思ってね、
はい、
うん、で今こうしてまた自分も新番組を始めさせてもらった時に、
はい、
じゃあまずその関わった人たちとねお話をしていきたいなと思ってね、
はい、
はい、で今日はこうやって関さんとお話をさせてもらってるわけなんですけども、
はい、
撮影中なんかなんか思い出というか、
ええ
まあ、きつかったばっか楽しかったでもいいしなんかこんなのだったとか、
うん、一番思い出に残ってんのは、
はい、
でもやっぱり最後の方の
うん、
話数撮ってた時で、
はいはいはい、
ね、
うん、
あの日多分同じ日だったんですけど、はい、新宿中央公園で、
はいはい、
サファイアとルビーが戦ってるのを撮って、
うん、はい、もうほぼ最終回近くね、
はいはい、で、うん、その後どっかの倉庫に行って、うん、倉庫の中でまたサファイアとルビーが戦ってるのを撮って、
はいはいはいはい、
で、その、
うん、
その、
調布の方行ってね。
そうです、そうです、
はいはいはい。
で、そこで僕はなんかもう死んでて、
はいはいはい、
死んでんですよ、役として。
はい、
そうだそうだ、
はい、で死んでて、なんか中、空間に浮いてるその合成用の素材をその倉庫で撮るっていうので、
そうだ、黒バッグかなんかでね。
はい、
うん。
で、そこでクランクアップしたんです、多分僕。
あ、はいはいはいはい、はいはい。
で、うん、多分ね、0時ぐらいなんですよ。時間も大体なんか、うろ覚えで覚えてるんですけど、そこのね、クランクアップした時の絵がすごい残ってんのと、あとは、ちょっと前に、あそこ、城ヶ島に
城ヶ島みんなで行きました。
はい。
はいはい、
唯一、4人揃って変身したんですよ。
そうだ。
その、1日だけ。
うん、唯一でした？
揃ってないんですよ、実は。
あれ、そうでしたっけ？
ロケでね、揃ったのね、1日、2日ぐらいしかないですね。
そう。ま、一緒になってたことはあるんですけど、場面的にね、
そう
一緒にな変身
してた。テレビで見てると、一緒に変身して。
うんうん、ちなみにね、水木一郎さんを含めた5人が揃うシーンってのはね、
はい、
1日しかないのね、
うん、
それって実は本編で確か3話かなんかで、ね、
はいはい、
みんなが揃って4人揃って頑張ろうっていうのを陰から、うん、物陰から水木さんが見てるっていうシーンだったんだけど、それね、番組がこれから始まりますっていう、
ええ、
いわゆる記者会見、
はい、
だから当然5人揃ってるわけ、
はい、
で記者会見終わりでそのままね、
はいはいはい、
代々木アニメーション学院かなんかでやって、
はい、
そのまま代々木公園に行ってそのシーンを撮ったのね、
はいはい、5
人揃ったのね、そこだけ。
あ、そうですね。
そうですか。
うん、で4人揃って変身っていうのはだから本当にもう4人揃うスケジュールがやっぱり皆さんもう忙しい方たちばっかりだから、
あれでも楽しかったですね。やっぱね、みんなでね、
はい、
4人並んでね、
はいはい、
みんな行くぞって言って、
はいはいはい、
そう変身するのはやっぱね気持ちいいですよ ね,
ね、
そう、
ちょうどねバレンタインデーかなんかの日でね。
あ、そうですね。
ね、でもうね、話撮影的には出番が終わってたんだけど、
はいはい、
富澤道也ちゃんが、はい、みんなが揃うなら私行くって言って、
はいはいはい、
それでね、遊びに来てくれて、
はい、
だから そこで初めてみんなで揃った写真をね撮れたりとかね。
やりましたよね。そうで城ヶ島でね、うん、池澤春菜ちゃんとラブシーンも撮ったし、結構いろいろやって、あとあの着ぐるみ着せてもらって、うん、名乗りのポーズを最後はね自分でやったんですよ。
そうだ、あれ最終回は本人でしたね。
はい、戦隊もののね、あの東映の戦隊ものは毎回そうなんですよ。毎年
最終回はそうですね。
そう、
最終回だけ本人が入るんですよ。
そうそう、だ最終回だけ見るとね、あの戦隊もののもね、はい、あの最終回だけちょっとシワシワだったりする場合があるのね。
あの体型が違うんで、
ね、
あのスーツアクターに合わせたりする場合があるからね。
そうそう、僕らもあの実際着せてもらって、はいはいはい、名乗りだけやらせてもらったんですよ。
うん、
そう、
でも帽子なんかはねちゃんとあの体型もみんな似てる人で、
はい、
あの使ったりしたからね、もう全然か、うん、違和感なくかっこよくね。
ちゃんと女の人には女の人が、
そうそうそうそう、
違う違う、男と、ね、
ルビーだけね、ルビーだけ急にあの身長が20センチ伸びるっていうね。そういう、まあそれはあのボイスストーンというねパワーの力だから、
そうそうそう、変身すると強くなるみたいな
ね。そういうそういう勝手に話をしてたけどね。あでも、未だにね、なんか、はい、あの、DVD 見ましたとかね、
はい、
なんか、ボイスラッカー好きでしたとかいうね、お便りとかいただいたりするんでね、うん、そんな話もね、こうやってできて嬉しいな、なんて。
いいですよね。またね、はい、やれたらいいですよね。一、うん、本ぐらいね。はい、
前回ね、ちさおちゃんにもですね、コンコンと言われました。
あ、本当ですか。
やれと。
なんか結構ね、なんか当時、ね、あの深夜ドラマが始まったばっかり
で、はいはい、アニメも深夜が始まったばっかりぐらいでしたね。そうそうそう
そう。結構ね、だからちょっとそういう意味で、うん、あの、深夜ドラマテイストが結構多かったですけど、
ね、
ベタなこうね、なんか、うん、最終回付近のあの、特撮ものっぽいような雰囲気でね、一本ぐらいなんか、撮れたらいいなと思いますけどね。
すでにもう49本やっていて、今日が幻の50話です。みたいなね、
あれボイスラッカーの著作権というのはどこにあるんですか。あれ
あれ石森プロと、はい、あとボイスラッカー制作委員会という、
あれってでもなんかお金出してくれるとこがあればやれる可能性はある
んですか。それはねありますよ。
あ、本当ですか。
プロデューサーが言ってたから間違いねえよ。
本当ですか。
いい加減なプロデューサー
だ。いいな、なんかそのうちなんか、うん、あの、うん、僕のコスモ X とかも、
はいはいはいはい、
合わせて、あ、なんかマイナーヒーロー、
そうそう、夢のコラボみたいな
ね。
すごい、あのコスモ X でボイスラッカーとか言ってさ、で関ちゃんが両方にこう出てるみたいな。
あ、いいですよね。宮内博士みたいな、
ゴレンジャー対ジャッカーで宮内博士さんのようなはい、いいね。
いいですよね。
こういうのってね、言うとね、実現する可能性ってあるから。
本当ですか。
大いにやっぱ言って語ってね。
いいですよね。
だってね、本当それこそ関ちゃんはさ、もう、子供の時好きだったヒーローもいろいろ関わることとかさ、
はいはい、
アニメの声優もやりたい。夢をさ、ことごとく叶えてるじゃないですか。ね。で、例えば石森先生に捧げるああいう舞台をね、すごい面白い演出をしてね。
クロスダイバー。
やったクロスダイバー。あれ、やっぱりね、その、舞台劇なんだけど、はい、最後には本当変身したヒーローが出てくるしね。
はいはいはい、
うん、でちゃんとこう室内だったから目がピカーンと光ってね。
はいはい、
あ、これはかっちょいいぞみたいなね。
いいですよね。
うん、であと楽屋に行ったら中身は後輩で、おめえかこの野郎なんて。とりあえずそっちの世界だったらちょっとね、顔聞くからみたいなね。
うん、
うん、でも、ああ、でも関ちゃんはやってるとか思って。
はい。まあ、公私混同ですよ、うん、僕の場合ね。もう職権乱用っていう
か。でもね、それをね、やれることは素晴らしいと思うし。
まあ、そうですよね。で、ね、うん、ファン代表としてね、ちょっとこう。う
ん、そうそうそう、はい。ファン代表としてね、なんか今、ライブの僕らイベントの司会なんかやらせてもらえるのも、ファン代表として、兄貴たちに歌ってもらおうとかね、はいはいはい、こういうライブをやろうとかね、うん。
いいですよね。
うん。やっぱ同じように、それをこういう芝居を作ろうとか、はいはい、こういう映像を作ろうとか、うん、こういうアニメにしようっていうね。うん、やっぱりね、関ちゃんのね、愛があるからこそね。
いやいやいや、とんでもないです。
ね、
ありがとうございます。
いやいや、そんな愛なるじゃセクシャルですね、はい。いろいろメッセージが来ておりますので、
はい、
メールを紹介していきましょう。はい、どうぞ。
まず最初は、ラジオネームシーボーズさんから。
ありがとうございます。
マスター、レイナ様、うん、こんばんは、うん。実写、ボスボロットのシーボーズです。
うん、
今回は、前のワンフェスでコスモ X のイベントの時に、うん、自分を実写版ボスボロットと呼んでくださった、関友門歌手、友和様がゲストとは、むちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。
うん、
役者だけでなく、特撮大好きな上に、造形や下ネタまでこなしてしまう、関様との熱いトークをパソコンの前で楽しみにさせていただきます。
ありがとうございます。
お腹いっぱいでしょ、今日。
すでに。
今日下ネタ言ってないですけどね、あんまり。
そうですね。
まだ、下ネタ次回。
あ、わかり
ました。これさ、スキンヘッドでね、
はい、
本当に、ね、実写版のボスボロットみたいなね、
はいはいはいはい、
こういう怪獣行くと目立つと思う、多分、ね、
はいはい、
命名してもらったら嬉しかったのね。
はい。
はい。じゃあ次行きましょうか。
続きましては、スバルタイガさんから、
はいはい、
マスターレナちゃん、そして仮面ライダー生誕35周年を勝手に祝った関さん、こんにちは、は
い、こんにちは、ありがとうございます。
いや、でもあれ唯一祝ったの関ちゃんだけだからね。
そうですよね。
そうよ、は
い、なんで35周年なんだって言ってね、半端な年過ぎないかって、はい、この間もね突っ込まれたんですよね。
いいじゃん、5年後とだよね。
そうですよね、う
ん、ほっとくとやんないからね。
そう、40周年もや ありますから
ね。ね、これから40年とか、はい、そこだといいんだけどさ、25周年ってライダーやってないからね。
そうですよね。やっぱやっていかないと ね、
やっぱね。15周年は俺ね、やった。
あ、本当ですか。
うん、僕ね、じゃあ東映ビデオと講談社と組んでね、はい、ちょうど15周年記念で仮面ライダー大全集って本ができたので、はいはいはいはい、それに合わせてね、上映会とね、トークショーでね、篠森先生とかね、それこそ中屋敷さん、研究会の岡田さんとか呼んで ね、 あの即興で立ち回りやったりとかして、大全集発売記念イベントで、20周年もね、これはちょうど僕石森プロにいた時だったんで、うん、あの東映ビデオからね、なんか当時レーザーディスクで劇場版のね、レーザーディスク集が出るっていうので、それに引っ掛けてなんかイベントできませんかって言われたから、仮面ライダー20周年を冠につけましょうねっつって、で究極の仮面ライダーショーっていうね、
はいはいはい、
歴代ライダーが全部揃うっていう、
はいはいはい、だ
仮面ライダーブラックもブラックと RX とロボライダーとバイオライダーが全部同じステージに出るというね、まるで夕張のあそこでやっていたあの、
はいはいはいはい、
飛び出す仮面ライダーを、ね、世界にかけるをね、そのままそこで再現するっていうのをやったりとかね、したんですよ。で、あとはまあやってくれるだろうと思ったら25周年誰もやんなくてさ、おいおいこれまずいぞと思って、
はい、
で翌年の聞かれた25周年は、はい、周りのスタッフたちと
調子入れて、
ねうん、本出したりね、資料出したりしたんだけど、はいはいはいはい、やっぱやんなきゃダメだね。
そうですね、うんまあ、35周年僕やっときましたんで、
そうあよかったよかった、はい、つながれてる、ケチ脈はね、つながれてるよ。40周年一緒にやろうね、
はい
はい、声優界トップクラスの特撮マニアの関さんですから、
はい、
マスターとさぞや濃ゆい、そして愛にあふれた特撮トークを聞かせてもらえると期待しています、
は
い、
もうお聞きの通りです、すでに、
はいはいはい、特撮への愛といえば関智一の勝手に祝うライダー35周年の CD を買いました、う
ん、
そしてジャケットに盛大に笑いました。
だってさっきまだね、
顔つきから変身ポーズまで完全に10人分なりきってるんだもんな。収録楽曲も分かった選曲だし、
はい、
特に新曲の友よには感激のあまり泣きそうになりました、
は
い、ジャケット撮影やレコーディングの思い出などがあったら聞かせていただきたいですと。
あ、なるほど、
まさにさっきね、
はい、
そう、友よというのはこれは何なんですか。
これはね、まあ、ライダーの歌あるし、
はいはいはい、
少年ライダー隊の歌もあるし、
立花東部の歌もあるし、
るし
はい、
で、滝和也の歌っていうのはなかったんで、
FBI 捜査官滝和也、はい。
で、まあ、滝和也の、
うん、
まあ、ライダースピリッツとかでも、
はいはいはい、
フューチャーされてるので、
ね、
滝和也とライダーの友情を歌った歌を作ろうと思って、
いいじゃない、
はい、で滝の視点から見た、ライダーへの思いみたいなのを歌にしたんですよね。
作ったってことですか。
そうそう、
ま
あ、曲と、詞を、
はい。
はい、作って
ここがだから関ちゃんの愛があるゆえんだよね。
結構でもね悩んだんです詩はね、
うん、
でライダーとか、
はいはい、
その滝和也であるとかいう単語は使わない使っちゃいけないだろうということで、
はいはいはい、
それを、うん、具体的な言葉も言わずにライダーのことを滝が歌ってるように聞かせるように作るのが、でオマージュで結構009の、
はいはいはい、
歌詞とか歌のタイトルとかもちょっと微妙に入れてみたりとかして、まあ、聞く人が聞くと
あ
なんかそういうい
いな、それを BGM にしながら仮面ライダースピリッツを読みたいね。
あーいいですよね。
ね、滝今日は俺とお前のダブルライダーだと言わないよみたいな、
村枝さんにもね、持ってて聞いてもらって、
うん、
そうお墨付きをいただいて、
うん、それはもらうわ、はい、分かってるもん、村枝さんもね愛があるし、
はい、
ちゃんと分かってるな、いいな。はい、次、はい、
続きましては、うん、ボロットトラさんからです、
はい、
マスターレイナ姫こんにちは、そしてゲストの関智一さんいらっしゃいませ。
ありがとうございます。
関さんは声優や舞台俳優として活躍をされていますが、
はい、
フィギュアの造形師としての腕前も一級品で、ワンフェスの海洋堂ブースでも大好評ですね、うん、
はい、
自分も関さん初造形のウルトラマンレオ対ブラックギラス、
うん、
レッドギラスを購入させていただきました。
ありがとうございます。
そこで今回お伺いしたいのは、
はい、
それだけの制作や舞台などで必要かと思われる集中力を生み出すコツがあるのでしたら、ぜひとも聞かせ願えないでしょうか。
ほう、
集中力ね、うん、集中力はでもなんでしょうね、ギリギリまで発揮はされませんよ。でもそれはなんですかね、もう土壇場です。
ピンチになると、
ピンチにならない、もう今やらなきゃっていう時じゃないと、うん、
はい、
出ないんですね、それはね。そう、どうしようもないんですね。
そう、さっきもちらっとお話をね、伺ったんですけども、造形は何か勉強したりしたんですか、
はい、これはね、
うん、
これもね、いろいろあったんですけども、うん、
はい、
僕には。
だって模範になる、その見本になるほどってさ、波のモデラーじゃさ、そうはいかないでしょ。はい、
これね、僕ね、うん、小学校4年の時に、
はいはい、
同じクラスになった渡辺智平くんっていう男の
子
がい
て。
智
平くん。してるしてる。
そう、またね、そんなね、うん、智平くんっていう子が、
はい、
僕と同じものが大体全部好きで、
はい、
で、 例えば僕絵描くの好きなんですけど、
そうなんだ、ね、
彼も絵を描くし、うん、で、その模型も先に彼が作ってたんですよ、うん、
はいはいはい、
で僕が作るものっていうのは、うん、ちょっとなんていうんですか、こう綺麗にまとまってるんですよ、まあ言い方よく、
ほうほうほうほう、
よく言うと、
はいはいはいはい、
でも彼が作るものっていうのは、うん、こうちょっと破天荒なんだけど、うん、すごいなんかこう飛び出してきそうな勢いのある絵を描いたりとかするんですよ、
は
あ、で彼にすごいこう劣等感を抱きつつも、うん、なんかライバル心も抱いて、
うん、
くそこいつに負けない何か作りたいなと思いながら一緒にくっついてるようになって、
はいはいはいはい、
したら彼はね海洋堂にね、
う
ん、海洋堂が東京にねなんかあのホビーロビーっていうのを展開してて、
はいはいはいはい、
あの茅場町っていうところに、ね、
はいはいはい、
あったんですよ、うんうん、海洋堂が、
あったあったあった、
はい、でそこに彼が出入りしてて、
うん、
で小学校授業が終わったら一緒に彼とその海洋堂に行って、
小学生で、
はい、行って、うんうん、で当時そのなんか仮面ライダーとかのフィギュアが飾ってあるのを見ながら、
はい、
うん、これをどうやって作ってるんですかって聞いて、じゃあこれは紙粘土で作ってるんだって言って教わって、
はい、
でそこにいるあのねまあ模型作ってる人の中で有名なんですけど、
うん、
今ねあのボーメさんっていうね、
うん、
あのね帽子とメガネをねよくいつも被ってるからボーメさんって言うんですけど、
帽子とメガネです、
そうで今はねすごい美少女フィギュアでめっちゃ売れてるんですけ ど、
ど
当時なんか彼はまだ、うん、その海洋堂さんに入ったばっかのぐらいで、
はいはいはい、
あの子供のね、うん、相手を良くしてくれてたんですよ。
なるほど、なるほど。
そう。で、うん、彼とかに、うん、その人間のフィギュアをね、作るときには、うん、筋肉がどういう流れになってんのかとかを、そのレクチャーされて、そう、だから足はね、足の骨は外に向かってこう、行って、うん、で、内側に入ってくるこういう流線形を作っていくと人間の足っぽくなるんだよとかいうのを教わりながら、で、まあ、そこで習ったんですよね。
すげえ。
で、
本格的ですね。
本物じゃないですか、それは。
で、そんで、ナイフは、こう持って、こう削って、
うん、
で、これができたものを、うん、なんか型抜いて、うん、ガレージキットにすると、出来が良かったら、海洋堂から出してあげるって言われて、で、出してもらおうぜって言って、一生懸命、みんなでやってたんですよ。
はいはい。
そう。で、その当時一緒にやってた人で、うん、ちょっと年上だった人とかは、はいはい、結構ね、もうガメラとかの特撮の造形を今やってたりとか、うん、
はいはいはいはい、
結構みんなプロになってるんですよね。
あら、
そう。で、渡辺千恵君だけがね、うん、もうどっか行っちゃったんですけど。
いやいや、きっかけになった人ってそうなんだよね。
そう、そう
なんです、ね。なんかあの、誰かのアイドルなんかでもオーディションの付き添いで行った子が受かっちゃったとかね。
そう。でもね、すんごい嘘つきだったんですよ、そいつが。そう。だから、その後もね、一回だけね、再会したことがあるんですけど、
はいはいはい、
その時も、うん、騙されて困ってるんだっていう人に会って、
はいはいはいはい、
で、そうなんだって渡辺治平って言ってて、
うん、
渡辺治平って言って、あれ気をつけた方がいいよ
って、らららら、
昔から嘘ついてたもんよく
って、ららららら
そうっていう話を、
ここ P 入れときますか、
まあ、
大丈夫ですね、もう時効ですね、
まあ、はいはいはい、
まあ本当本当だったら名前出せないからね、
はい、
そうそうそう、
そう、
ね、ということでね、
でもそのおかげです。
あ、
はい、
やっぱでも友達ね、
はい、
でも小学校からじゃあもうすでに海洋堂に出入りしてて、
うん、そうですね、30年間ぐら
い
模型はずっと作ってたんですよ、フィギュアを。
ああ、そう、
はい、
多彩だよ。だけどもこうやってなんか役者さんのお芝居はするのはね、
はい、
それとってね、絵も描けば、うん、造形もやりで歌も歌うでしょ、
企画もやり、
企画もやりプロデュースで、はい、今座長もやってるんで、大変大変、面白い、またいい芝居やるのも、確かにヒーローもの芝居もやるけどもね、
はい、
去年僕好きだったのが、
はい、
偉人たちとの夏ね、
ありがとうございました
ね、映画であの加藤勝太郎さんとかね、
はい、
風間森夫さんがやったやつ、僕映画見て大好きだったやつをね、
はい、
さあこれを舞台でねどういう風にやるかなと思ってね、
はい、
うん、だからそういういわゆるヒーロー的なああいうのとかなしでね、
はいはい、
本当に大人向けな、
うん、
あの一般の人が見てこう十分見れるね、泣いたね、
ありがとうございました、
うん、もうあそこのね、もう小西くんなんかとかね、
はいはいはい、
親子のね、
はいはい、
実はもう亡くなってるお父さんとお母さんと亡霊なんだけど、それが息子である、まあね、ちいちくんがさ、それで、はい、再会するみたいなね、
うん、
でこうね、もう当然僕もう元知ってるから、
はい、
ネタ分かって、落ちも分かってんだけど、
はいはいはい、
でも逆に来るぞ来るぞ、あ来た、
あれ男の子は弱いですよね、ああいうのね、
うん、
でもちょっと教習誘うものがありますよ ね、
ね、うん、ああいうのなんかもない、自分で考えるわけ、ああいうのは今度はこれやりたいんだとか、
まあ、あそうですね、こう、うん、まあ、あれはもうだいぶ昔からやりたいものとして温めてたんですけど、
うん、
まあそうですね、いろいろ時がうまい具合に、
うん、
重なってやれることになって、うん、山田太一先生が原作なんですけど、
あ、そうですよね、
山田太一さんにも、はい、あの見に来ていただいて、
あ、すごいや、そりゃ、
はい、思ったより面白かったとは言ってもらいましたけど、
やっぱりほらみんな映画のイメージが強いから、
そうですね、
さあこれを舞台でどうするかなって、どう料理するんだみたいなね、若干ほらプロの人なんかでお手並み拝見みたいなところとかあるじゃないですか、いやもう見事にね、
はい、
どんどん引き込まれてってね、
ありがとうございます。
で申し訳ないけど結構いろんなお芝居ね、仕事からさ、はいはい、呼んでいただくんだけどさ、あのね辛いやつもあるじゃん、
はいはいはい、
でね僕ダメなんですよ、辛いの来ちゃうとね、もう正直にね、すぐ寝ちゃうんだよね、でだからね、だからいびきだけかかないようにするんだけどさ、だから知ってる人が寝なかった今日はとか言って、寝るとこじゃない、もう今日はもうすごい良かったって思うんでね、特にヘロヘロ級カンパニーのお芝居は、はい、でほらそれ以外なんかヒーローものだったりするからさ、もう寝るわけがねえんだけどさアニメ店長とかさ、はいはいはい、結構やらかしてくれるし、で結構このアクションものなんかがあると、また立ち回りとかもね、はいはい、すごく凝ってねやってるし、でそういう戦隊もの俳優さんとか、それこそスーツアクターの連中がね、いい役でねちゃんとお芝居に使ってくれたりするんでね、もうそういうのも嬉しくて、でそれはもう本当僕らからも感謝なんですよ、もうスーツアクターにねスポット当ててくれてね、でいつだったかね、やっぱり新宿でやったお芝居の時に打ち上げがあって、でやっぱりすごいたくさん打ち上げも人がいたんで、で何部屋かにこう分かれたんですよ、
はいはいはいはい、
でそしたらたまたまこう、スーツアクターの連中がずらっとこういる部屋があって、でそこがやっぱり僕居心地いいからそこにこういて、そしたらそこへあの立壁和也さんがね、あのいらしてね、あのやっぱり後輩思いだから、いやあの関智一が今日はね全部回れないといけないから挨拶に来ましたって言ってね、やっぱ素敵だなと思って、
そうですね、
そしたら僕らのこう顔ぶれ見て、あここはあのアクションの面々、ああそうか大野ちゃんがあれなんだなみたいな、俺何にもしてないんだけど、なんか逆にすごくそういう風に立ててくださってね、
はいはい、
うわこれも関ちゃんのおかげだななんか思いながらさ、ね、だから本当共通の友人もたくさんいるんでね、
はい、
よくお話も伺ってるし、僕の大好きなね、やっぱりボイスラッガーでも活躍してた後輩がね、関ちゃんのやっぱりなんかこういろいろ手伝ってね、いろいろやらせてもらったりとかね、してるのもそういうのも嬉しいし、だからなんかいろいろとまたね、今後も
そうですね、
なんかアニメ界特撮界のために
るといいですよ ね、
ね、盛り上げていきたいと思いますし、本当今後もよろしくお願い
します
、ね、
こ
じゃあそんなコラボの第一つとしましてですね、こんなね、まあ、ちょっとショートドラマみたいなものをやってくださいという、ね、
わかりました、
ことでございましてね、こちらね、おなじみマック2からなんですけども、マスターレイナちゃん、いあ、これうちの挨拶、
先輩
なんでね、ほら、うまいや。
はい、
ほら、本物だ。そして、我ら戦闘員をいつもやっつけてくれる正義の熱きヒーローこと関智一さん、ご出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
ご出演おめでとうとして、上から目線なんだから。ね、まあ戦闘員は、ね、基本的にド M が多いんで、
はい、
むしろやられることに興奮しているというのは秘密の話で。
はい、
さて、関智一さんといえば最初に書きました通り自他ともに認めるヒーローが大好きな熱い男ですが、
はい、
ここは一つ悪役をやらせた天下一品であるマスター、俺が言ってんじゃないかなこれね、なので、ヒーローショー的な絡みを聞けたらなと思うのでやってくださいということでございますんで、
はいはい、
ちょっとじゃあショートショートで2パターンございます、
はい、
じゃあ一つはじゃあかっこいい関智一、
わかりました、
ね、変でございます。じゃあ行きたいと思いますね。で、はい、レナちゃんも当然ちょっと参加してくださいね、
はい、
じゃあ行きたいと思いますね。今、この猫の尻尾は我々諸空軍団が占拠した。これで、同時印刷の世界は我々が支配したも同然だ。
このままじゃ、夏コミの締め切りに間に合わなくなっちゃう。誰か、誰か助けて。
待てい。
何やつ。
即売会の平和と、入港締め切りを守るため、有明の海風が俺を呼ぶ。愛と正義と同人の戦士、同人だ参上。ショッカー、お前たちの好きにはさせんぞ。トーン、
参りました。
ありがとうございます。
かっこいい。
かっこいい。
かっこ
よかったです。
これちょっと息保存じゃないこれ。
いやもう漢字がいっぱいだからちょっと結構ビビったんですよ。
なんと、なんと。ラブレコ違うからね。
はい。
そうそうそう。
大なんとか頑張りました。
素晴らしい。はい、じゃあもう一パターンじゃん。かわいい変ってやつ。
はい。
はい、
あ、ここは悪役は全く同じだな。
はい。よいしょ。
今、この猫の尻尾は我々ショッカー軍団が占拠した。これで同人印刷の世界は我々が支配したも同然だ。飯塚正造です。
うわぁ大変ケロ、猫社長がショッカーに連れて行かれちゃうケロ、レイナ、早く変身するケロ。
よーし、プリティケロリンメタモルフォーゼ、ケロッと元気にピョンと登場、秘密秘書レイナ、カエルが鳴く前にお帰りなさい。
帰ります。
さよなら。
ありがとうございます。
ショカーさんなんか自分だけ楽じゃないですか。なんか、ま、ニコとも同じセリフで。
ちゃんと変えたよ。
本当ですか。
1回目は、あの、2回目だと飯塚正蔵さん。
あ、そうです。意識して。
そうそうそうそうそう。1回目は、あの、ね、自分流に。違う。だって、あの、ボイスダッカーの最終回の時にさ、すごいさっきあの、関ちゃんがさ、その最後、暗幕の中で死んでて浮いてたってシーンだったでしょ。その後に、一応役者さんたち全部終わって、で、お人がずつ、じゃあ、あの、お見送りさせてもらって、その後にね、あの、最後の帝王現場のシーンっていうのをね、朝まで撮ってたのね。で、日が昇ってきちゃったんで、で、普通の倉庫借りてるから、窓があるのよ。だからね、倉庫の周り中のね、あの、窓を全部、あの、毛布で目張りして、それでそこの真ん中に帝王現場のおもちゃっていうかね、あの、模型を置いて、で、バックにあの、ビデオを流しながら、で、あの、長台詞でずっとその、帝王現場が喋るんだけど、そしたら、あの、撮ってた竹本監督が、ショッカーさんすいません、そこの、あの、帝王現場の、こ台本読んでくださいって言うんで、じゃあ一応ちょっとの感じで、これがボイストーンというものかみたいな感じで、一応もう大好きな飯塚さんのあれだから、飯塚さんの間な感じで喋っててね、ただそれをこうアフレコの時に一応仮に入ってる音がこうね、あのイヤホンから聞こえるじゃないですか。でね、飯塚のお父さんがね、NG を出したんですよ。でどうしたのかなと思って、どうした、いや、イヤホンの向こうから俺が喋ってるって言ってた。もう空所、もうそれだけでこの番組やってよかったって思って
。そうですよね、ファンとしてはね、
めっちゃ嬉しい。ね、あの悪役生活40何年の ね、地球征服45年って
言われた。すごいですよね。
うわ、ドルゲに褒められたみたいな。はい、ということで、すいません、いろんなことやらっしゃいました
けども。
いえ、おやすみ。
はい、ということでですね、今日はあの関智一さんをお迎えしてのお届けしてきたわけなんでございますけれども、はい、ちょっとお時間いただいて、この間にですね、はい、あの、前々回の、プレゼントの抽選をというのをちょっとやらせていただきたいと思います。はい、で、もちろんですね、今回、関さんにですね、今この番組をお聞きの皆さんに、はい、特製ボイスラッガー色紙にですね、
あ、わかりました、
サインをしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。で、こちら、前々回の、はい、富澤道江さんの色紙を、ね、はい、じゃあ選んでください。はい、やられな、はい、
よっ、よっ、よっ、よっ、よっ、三人だよね、
三人だよ、
いくよ、みんな、
何個なしよ、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、は
い、はい、髪が動い
て、髪が動いて、いつもより、はい、はい、いただきました、こちらですね、まず、お、秋田県、すごい、秋田県仙北市にお住まいの、きりたんぽさん、おめでとう、
おめでとうございます、
はい、そしてこちら、広島県、おお、すごいよ。全国のあれしてるね。はい、神崎県の羊さん、おめでとう。
おめでとうございます。
桜大戦ファンの私にぜひ富田さんの色紙ということでございますね。はい、それからですね、こちらは、あ、宮城県仙台市ですね。照明衝突さん、おめでとうございます。いつも楽しく聞いてます。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。以上3名の方をお送りします。おめでとうございます。さあ、そして今回のね、関さんにも書いていただきますのでね、はい、楽しみにしていただきたいと思いますが、
はい、
さあ、今日はですね、関ちゃんと、ほら見ろ、1時間軽くオーバーした。間もなく水木一郎の記録を破りそうな、そんなことないですけれども、例えばこれから今後のお話とか、はい、させていただけると、
はい、
例えば宣伝とかもしよろしければ、
そうですね、う
ん、また舞台公演のもまた、
あ、そうですね、舞台が5月の中旬に、
はいはい、
マッハレコーディングアゴーゴーというあのレコーディングスタジオのお話を、うん、新宿のシアターサンモールで、
サンモールいいところですよ、
はい、やりますけれども、はい、まあ、詳細はあの劇団のホームページを、
はいはい、ただいま出てますね、入っててます
これ、
は
い、みたいなね、見ていただいて、あとはなんだ、うん、あとはまあなんかいろいろと新番組はいろいろ始まっておりますので、はい、
そうか、4月からもうね、もうすぐ4月ですから、
そうですね、
はい、
いくつか秘密っていう、秘密トップシークレットっていうやつとか、
あ、あの秘密ですよね、それタイトルがね、
はいはいはい、
秘密トップシークレット、
そう、これいつのオンエア、
3月のね、もう今日の終わりぐらいからですか、4月には入って始まってますね、
あ、本当ですか、はいはい、もう3月25日は過ぎてます、
あ、過ぎてます過ぎてます、
はい、無限の住人っていうやつが始まって、はい、それで主人公の万事っていうやつを、
主人公やってんだ、
はい、やりますね、あと、うん、あとなんだろう、まあ、いろいろやってます、うん、
はい、
いろいろ、
いつね、言っていいのかどうかがね、
こういうのって難しいよね、
解禁日がなんかよくわかんなくってあれなんですけど、うん、まあ、うん、大きいところでその辺、
はい、まあ、詳しくはホームページを見ていただいてということでね、
はい、
はいはい、ということで今日はもうね、デビュー当時のお話からですね、
はい、
ボイスラッガー秘話、そして生くしゃみまでですね、
はい、ありがとうございます、
もう関智一ファンにはたまらない
です、
はい、ね、1時間15分を、はい、お届けさせていただきました、
はい、
ということで本日のゲスト、
はい、
関智一さんでございます、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
さあレイナちゃん、
はい、
どうだった、
いや、造形の話にちょっとなんかはぁ、おーって思って ってしまいました、
ね、いやこういう世界もあるんだよ、
知らなかったです、
やりおるねあの男は、しかし
何でもできます、うん、何でもやってます
ね、またあの今度は全部下ネタ中心にまたね来ていただこうかなと思っておりますんでね、はい、そちらの方もお楽しみにしていただきたいと思います、はい、ということで、今回はここまでですね、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした、
行きましょう、せーの、またねー。